君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
今行動を決めないといけないという時、思うんです。未来が見えたらな。でもそれは無理。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は見えない未来の攻略法、オンライン最適化のお話。義歌大情報知能工学系藤原博先生の研究室からお届けします。
このお部屋自体は広いんですけど、結構パーティションがこうダーッと細かくあって。
そうですね、あの教員2名と、うん、あの秘書1名がおりますので、うん、まあ、こうやって区切られた
狭い部屋が落ち着く感じで。
いや、そういうわけじゃなくて、まあ、あの、うん、広いに越したことないんですけども、ここで仕事します。
でもこの部屋結構階数が高くて、遠いところの山々もはっきり見えて気持ちがいいですね。
そうですね。
何階ですか、まあ、
ここ5階です。
明るい部屋でお話を伺うんですが、はい、先生何の研究をしてらっしゃるんですか。
私はですね、オンライン最適化というものを研究してます。
オンライン最適化。
はい、一言で言うと、うん、まあ、一寸先は闇の攻略法。次々と、うん、まあ、あの何かこうやらないといけないことがやってきたりとか、はい、先のことが読めない状況ってあると思うんですね。ああ、そこでなんとかなるべく良い行動を取るにはどうすればよいかという研究です。
人生哲学みたいな研究ですね。
ちょっと大げさに言うとなんかそんな感じになってきますけども。
どの高校に行ったらいいんだろう俺はとか。
あ、まあそうですね。それをおっしゃるとそうかもしれないですね。
オンライン最適化で解決できますかね。
できます。
あ、そうですか。
いや、わかりません。
具体的に順を追ってオンライン最適化を教えていただきますと、どういう形になるんですか。
は
い、
まあ、まずはですね、まあ、あの、うん、その先がわからない、状況っていうのは、まあ、世の中にもたくさん あると思うんですね。
はい、
ただそれを、まあ、その都度取り上げて考えると、まあ、うん、拉致が開かないというか、いくらあの時間があっても足りませんので、はい、それを本質だけを抜き出して、うん、数学の問題と思って、その数学の問題に対して、解き方を考える、そういう研究です。
人生の哲学だと分かりにくいですけども、それを数学の問題だとすれば。
あ、そうですね。例えばですね、うん、あの皆さんあの小学校で、やられたと思うんですけども、太郎くんが100円のおにぎりと150円のパンを合わせて何個買って、うん、でいくら払いました、
はい、
それぞれ何個買ったでしょうっていう問題があのよくあったと思います。
数学どころか算数
ですね。算数ですね。
、はい、
これって、まあ、いわゆる鶴亀算と呼ばれているものだと思います。はい、
うん、
私がここで言いたいのは、要は、今出てきたのが、まあ、であのパンとおにぎりだったんですけども、うん、まあ、これがパンとおにぎりじゃなくても、まあ、何であっても、あるいは金額や個数が何個であっても、うん、まあ、ひっくるめて、まあ、鶴亀算と。
僕らの頃はリンゴとみかんだったり、
リンゴとみかん、
鉛筆と消しゴムだったりしましたよね。
そうですね。それが
何でもいいわけ、
定番だったと思います。
うん、
鉛筆だったらこういうふうに解くとか、うん、リンゴだったらどう解くって、いちいちこう考えませんよね。
ああ、そうですね。
その本質だけ、合わせて何個かとか、値段とかだけを取り出して算数の問題だと思って、それに取り組めば。
本質っていう言葉が難しかったですけれども、はい、要するにあのリンゴなのかとかおにぎりなのかとか、そういったことは本質ではないっていうこと
です。本質ではないということですね。
はい、
で個数や値段とかの情報、うん、必要な情報だけを取り出して、
はい、
その上で、まあ、小学校では例えば買ったのが、片方の品物だった場合、うん、いくらかかって、うん、で、例えば1個こう入れ替えると何円減るから、
あ、まずパンばっかり買ったケースを考えてみましょうとか、 で、一個だけパンじゃなくておにぎりだった場合を考えてみましょうとか、
はい、きっとそういうあの方法で、あの小学校だと教えられていると思うんですけども、うん、そういうそのパンだろうがこの鉛筆だろうが関係なく、うん、まあ、同じ方法をやればあの解が出てくるわけです、はい、答えがあの導き出せるわけです。
それを知るっていうことが本質なわけですね。
あ、そうですね、うん、要はそういうことです。その値段とか、合わせた金額がいくらだったかとか、そういう必要な情報だけを問題から取り出して扱う、うん、ということです、う
ん、それはすごく分かりやすかったんですけど、
ありがとうございます。
オンライン最適化につながるんですか、その話が。
はい、つながります、
うん、
先ほどオンライン最適化では、はい、先が読めない状況って言ったんですけども、うん、例えばスキー板は、レンタルするのがいいか買うのがいいか、自分が どれくらい将来スキーに行くのかって、まあ、よく分かりませんよね。
あ、そうですね、たくさん行くんだったらレンタルじゃなくて買った方が得でしょうし、
はい、
まあ、2、3回行って飽きちゃうんだったらレンタルにしといた方がいいですもんね。
そうですよね、うん、全くその通りだと思います、
はい、
で それを、また本質を必要なところだけ取り出して抜き出したのがズバリスキーレンタル問題と呼ばれてまして、そのままなんですけども、
あ、それはもうあの先生の業界では、
ええ、
スキーレンタル問題。
そうですね、あの私が勝手にスキーレンタル問題と名付けたわけではなくて、うん、もう世界中の研究者がこれはスキーレンタル問題だと呼んで研究をしています。
別にそれスキー板じゃなくても、はい、例えばドレスとか、はい、そのだっていいわけですよね。
あ、そうですね、何でもレンタルするものだったら何でもいいです、うん、
ただたまにしか使わないもので。
そうですね、将来何回使うかわからない。
もっと言うとあの賃貸にするか、あ、もう分譲マンション買っちゃうか。
まさにそうですね、その家とかあのすごく難しい問題だと思います、
は
い、
そうですよね、はい、でみんなスキーレンタル問題にしちゃうわけですか。
そうですね、その通りです、うん、でまたそのスキーレンタル問題に落とし込めるようなまた身近な問題がありまして、はい、うん、あのスマートフォンがすごい普及してると思うんですけども、はい、スマホで、あのバックライトですね、あの照明が、
はい、画面が明るくなってる。
あ、そうですね、
あれですよね、
明るくなってるあのバックライトが、うん、あの例えばこう1分すると勝手に消えるとか、そういう設定って。
あ、設定変えられるんですよね。
あ、変えられるんですね、はい、その30秒だとか1分とか5分とか、
うん、
あれは実はスキーレンタル問題なんです。
あ、本当なら、まあ、ずっとつきっぱなしにしておきたいところだけれども、それだとバッテリーがもったいないからとか、そういうことですか。
そうですね、うん、特にそのライトはそのつけるときにあの割とたくさんのエネルギーがいるんですね。だから一番もったいないパターンはその例えば1分であの自動的に消えたんだけども、うん、その後すぐ戻ってきたら、
あ、直後にまたつけちゃ う,
ってう、はい、あの消えたのにまたあのつけないといけない。
だったら一層2分とかにしといた方が良かったじゃないか。
あ、はい、そうですね、
ことがあるわけなんですね。
そうなんですね。
あ、なるほど、
はい、
それはスキーレンタル問題と同じなんです、
はい、同じになる。
本質は、
本質は同じなんですね。
はあ、それがリンゴなのか鉛筆なのか、はい、すげ替えと一緒で。
そうですね、スキー板だろうがスマホだろうが実は一緒なんですね。
ああ、それ先生たちの業界では全てスキーレンタル問題と呼んでるわけなんですね、
はいはい、で、あと また別の、問題に落とし込めるような例としまして、
はい、
次々とこう荷物がやってきて、でそれを配送トラックに詰めると。で配送トラックの台数をなるべく少なくしたい、
うん、
まあ、配送トラックたくさん使うとそれだけ燃料費もたくさんかかりますし、うん、なるべく、詰められるだけ詰めて使うトラックは少なくしたい、そういう問題って、うん、あの実務でよくあると思うんです。
運送屋さんにとっては大事なことですよね、
はい、そうだと思います、はい、これは、あの瓶パッキング問題という
瓶パッキング問題、
はい、
あ、これはスキーレンタル問題とはまた別の本質を持つ、
ね、あ、その通りですね、別の本質を持った問題ですね。
瓶、はあはあ、パッキング問題、
はい、
これもどんな荷物が次に来るのか予測できない、
はいはい、荷物がこれだけで全部ですよっていう情報が最初から分かってたら、うん、それを見てよく考えてうまい詰め方ができて、うん、
大きい荷物、中くらいの荷物、ちっちゃい荷物あって、はい、それをこう詰めていくのに最適な
最適なあの詰め方っていうのが あります。
ありますね、
はい、
うん、僕らなかなか運送業やったことはないですけれども、箱に荷物を入れるときにね、
はい、
あ、これとこれの組み合わせだとちょうどこの箱に満タンになるからとか、
はい、
そういう組み合わせは大事ですよね、
はい、ありますよね、
うん、
でその詰めるべき荷物が全部分かってたら、うん、あのすごい工夫ができて、
うん、
トラックをやらその詰める箱をあのすごく少なくできる。
わかります、
はい、
もうあの買い物行くときに買い物カゴを必ず2つで買い物するんですけれども後から欲しいのが出てくると、
はい、
詰め直しだっていうこと
が、まさにそれこれですね、まだ本質はこれです。
そうですね、
はい、
そういうのビンパッキング問題って言うんですか。
はい、ビンパッキング問題と言います。
でこれを次どうなるかわからないけれどもわかるんだよっていう攻略法があるってことですか。
そうではなくて、
うん、
なるべく損しないというか、うん、あの今の設定だとその先の荷物のことは分からない、うん、もう今与えられているところでもう今あの決めるしかない、
うん、
今やってきた荷物をどこに詰めるしかない、あ、決めるか決めないといけないと、
うん、
なのであの決してすごくいい詰め方はできない、そこはもう諦める。
諦める？
諦めます、ね、もうあの荷物の情報が全くないので先の荷物がどれぐらいの大きさの荷物が来るかわからないので、
はい
はい、決していい詰め方はできない。ただあんまり損しない、
うん、
その中であのなるべく損しないと言いますか負けないと言いますか、
うん、
怪我しないと言いますか、そういう詰め方って考えられるんですよね。
例えばスキーレンタル問題はスキー板をレンタルにするかもう買っちゃうかっていう、
はい、
もう二者択一じゃないですか、
はい、
その場合っていうのはオンライン最適化を採用すると、
はい、
どうすればいいんですか。
ですね、例えばスキー板の、レンタルが1万円で買うと10万円だとします。
あ、買ってしまうと10万かかる、
はい、
レンタルだと1回1万円、
1万円だと仮定すると、うん、この場合は10回目でスキー板を買うっていうのが最適なやり方です。
その前の9回はレンタルにして、
はいはい、
10回目は買う
買う、これがあの負けない戦略です
一番怪我しないです。
怪我しない戦略です。
怪我してしまう場合っていうのは例えば、じゃあ俺買うわって言って、
はい、
10万で買ったけど、
はい、
2、3回で飽きちゃったとか怪我してできなくなっちゃったとか、
はい、その通りです、
ね、大怪我ですよね、はい、で9回レンタルしてやめちゃったっていうとちょっと怪我ですよね。
そうなんですよね10回行くっていうことが、
うん、
分かっていてもやはりあの10万円かかっていた。
あ、じゃあ買ったらよかった、
ね、買ったらよかったとか、うん、先が分かった場合との、あの日が一番小さくなります。早めに買って、
うん、
あまり行かなかった場合は、
うん、
じゃあレンタルにしておけばよかった話で、
うん、
その数万円で済んだはずになのが十何万円かかってしまった。それはすごく、まあ、後悔といいますか日が大きくなります、
うん、どういう形になるにしても、
はい、
一番その怪我しない場合は買ったら10万円借りたら1万円っていうパターンの場合なら9回までレンタルで、はい、10回目に行くときに買う、
はい、
っていうのが、まあ、無傷ではないかもしれないけれども、
はいはいはい、
一番軽い怪我で済むだろう。
そうですね、
それがスキーレンタル問題ですがビンパッキング問題の場合はどういう答えになるんですか。
はい、一番単純なあの詰め方は、
うん、
まず最初の、荷物は、詰めちゃって、そこの詰めたトラックに注目して、
うん、
そこに次の荷物が入れば、うん、入れると。
あ、同じトラックに乗しちゃう、
はい、詰めることができれば乗しちゃうと、
うん、
でもしそれが詰められなかったら、
うん、
新たにトラックを用意して
2台目のに乗せる、
2台目のトラックに詰めて、
うん、
でそこにとりあえず注目してやると、
うん、
で同じようにそこに荷物がやってきて、
うん、
それが今注目している、トラックに入れば入れると、
うんうん、
入らなかったら、新たにトラック用意して
3台目、
はい、
うん、
でそこをあの注目してやると。そういう詰め方をするとその荷物の情報が最初から分かってた場合に対して、
うん、
トラックの台数が、2倍以下になります。
なんか一見無駄なような気がするんですけれども、
はい、
でもやってみると、はい、ちゃんとこう測って全てが分かっててやるのの2倍は超えないってことですか。
はい、どんな荷物の到着パターンといいますか、うん、荷物の、個数やサイズがやってきても2倍以下になります。
へえ、
うん、要するに1000台トラックがいるはずだったのに2500台使っちゃったとかそういうことは起きなくて絶対2000台以下になります。
そういう理論が誰かが考えた、
はいはい、
計算式で出るんですか。
あ、出ます。
はい、統計的に見たわけじゃなくて。
あ、そうですね、この何も統計情報とか予測情報は全く使わないけども、うん、そういう保証が得られる、それがこのオンライン最適化の強みです。
オンライン最適化っていう理論なんです。
はい、
オンライン最適化、オンラインっていうのはなんかゲームとかに聞く用語ですけれども、
そうですね、
なんか関係があるんですか。
そうですね、まあ、オンラインゲームとか流行ってこのオンライン最適化をやってるっていうと、うん、なんかネットワークの研究とかされてるんですかって聞かれるんですけども、
うん、なんかオンラインゲームがスムーズにいく研究かと思いますよね。
字面で言うとそうなんですけども、うん、実は違ってまして、
はい、
どうも英語で例えば荷物とかがこうどんどんやってくると、うん、次々とやってくると、そういうのをオンライン、うん、オンラインにやってくるっていう、ようで、例えばそのベルトコンベアに乗せられてその荷物とかがこうガンガンやってくると、そういうのもオンラインっていうらしいです。
あ、
そこからどんどんやってくるこう情報に対してもう今決めてやるしかない、今どういう行動を取ればいいかっていうのを決めるのが、オンライン最適化です。
じゃあ将来こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかっていう予測はもうやめて。
あ、やめます、ね、
で一番怪我のない最適な今の行動っていうのはどこだっていうことが理論的に計算式で出るっていう、
は
い、
あ、そうですね、
そんな研究があるんですね。
あ、そうですね、それがオンライン最適化です。
で、まあ、スキーレンタル問題や瓶パッキング問題、とりあえず先生がバンバン答えを言っちゃってくれてますんで、それはもう理論が成り立ってる。
あ、そうですね。
と先生の研究の余地っていうのは、
バンバン理論出てるって言ったんですけども、うん、まだまだやることがたくさん残ってまして、
うん、
例えば瓶パッキング問題ですと、先ほどの言った、詰め方はうまくやった場合に対して2倍だったんですけども、うん、別のやり方でそれが 1.7 倍になる。
お、もっと軽い怪我で済む。
あります、
うん、
でもっと工夫すると 1.6 なんとか倍、お、
世界記録が、
ありまして、1.5 何倍も、あったと思います。
へ
え、そういうふうにどんどんいいやり方がの世界記録がありまして、
それに藤原先生も挑戦していると。
あ、挑戦してまして、うん、実際ですね、もっとズバリ言いますと、うん、1台に詰められる荷物が2つまで、たかだか2つですね、1個か2個、うん、まあ、もうこう組を作ると思ってもらえばいいんですけども、はい、うん、そうやった時に、どううまく詰めても、その先ほど言いましたうまくやった場合との比が1.42765 倍以下にはならないということが私の結果です。
世界記録じゃない。
あ、これは世界記録です。
金メダルじゃない。あ、そうなんですか、
はい、
それはもうなんか当てずっぽうでガンガンぶつかっていくんじゃなくて、
はい、理論で
こうした方がいいじゃないか、ああした方がいいじゃないかっていう、はい、そういう研究をしてらっしゃる先生が、はい、もう世界中にいて、
はい、いますね。特にまあアメリカとかイスラエルとかにいますね。この瓶パッキングですと、まあイスラエルとか、うん、まあ、アメリカとかが多いですね。
スキーレンタルはやっぱり北欧系ですか、
ね、あ、いや、そういうわけでもなくて、あ、スキーレンタルも、まあ、イスラエルも多いですね。
あ、イスラエルなのに。イスラエルってスキーできるんですかね。
イスラエルどうなんですかね。私はできないんじゃないかと思うんですけど、
うん、スキーレンタルって言われてもピンとこないんじゃないかと思うんですけど、
そうだと思いますけどね。
もうこの本質っていうのは、はい、まあ、大別するとスキーレンタル問題か瓶パッキング問題に分かれるわけです。
あ、いえ、まあ、ものすごくたくさんあります。
あ、やっぱりあるんですね、はい、藤原先生が得意なのは瓶パッキング。
そうですね、とか、まあ、ビンパッキング問題とかスキーレンタル問題とか。
それで今日は例に出してくださったわけなんですね、はい、数学の学問分野になると思うんですけれども、はい、こういう研究があるんですね、
は
い、
あるんです。
ぜひラジオお聞きの運送業者の皆さんですね、はい、こういったものを採用してみるといいんじゃないでしょうかね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました藤原先生の業界用語は、
オンライン最適化。まずそもそも最適化とは、世の中のさまざまな問題に対して本質を徹底的に突き止め、本質を抜き出し、その上で最適な選択肢を導く研究です。ではオンライン最適化とは何かというと、一寸先は闇と言っていいほど将来の情報が非常に乏しい状況において、現時点での最も良い選択肢を導く研究です。
おととい木曜日、理科大は入学式でした。今年の新入生は学部生、大学院生、留学生合わせて960人。理科大キャンパスで開くのはとても無理なので、草間町にありますアイプラザ豊橋を会場に開かれました。新しい学長の激励の言葉もありました。新学長大西隆学長は、研究者が協力し刺激し合うことが大切、新たな研究に進み世界が抱える課題の解決に挑んでいきましょうと新入生に言葉を送っていました。理科大キャンパスは今桜が満開です。
理科大。
人間は人間を見る専門家です。極端に単純化されたフレームで表された人間のシルエットの動きを見ただけで、その人が男性か女性か、積極的な人か消極的な人か、楽しい気持ちか寂しい気持ちかすら人間ならわかる。もう毎日何十体という人の動きを見ているから人間を見る天才なんです。次週4月12日の天白の城は、知覚心理学の先生北崎道輝先生に人の体の認知のお話を聞きます。お楽しみに。